ディ。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。始まりました。日向坂46でカラーチャートの二分分かりです。2週目の女です。これどういうこと？2週目の女、ちょっと、まあ、2回目の登場となっているんですけれども、この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどでハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。そして今回もリモートでの収録となりますので、お聞き苦しい部分もあるかもしれませんが、お付き合いください。よろしくお願いします。さあ、なんかこれすごくデジャブを感じるんですけど、最近の私、なんか前の収録の時もにびちゃん久しぶりだね、最近何してたみたいなのやった気がして、なんかどんどん最近、あ、毎回お久しぶりですみたいな感じになるんだなみたいな。そっか、久しぶりじゃないのか。なんでだろう、なんか感覚的に勝手に思っちゃうんですよね。怖い。心霊現象みたいな感じの言い方しちゃったけど、怖っ。最近の私ですが、めちゃくちゃフォートナイトしてて、めっちゃ今強い自信しかないです。超フォートナイトにハマってます。一日何時間やってるんだろう、2時間3時間普通かな。普通か。これで私が8時間やってますって言ったら、おいマジかにうちゃんってなるので、そう思うと8時間もやってないかもしれないけど、多分今までリハーサル期間でなかなかできていなかったので、そう思うと久しぶりにゲームをいっぱいできて最高っていう感じです。あと映画とかも最近見てます。そしたら金村もちょうど同じ作品を見てて、久しぶりに会って、あれ見たみたいな、いやあれ見たよ、やばかったよねっていう会話をしました。はい。あともう一個ありました。私なんか最近結構去年カタカナ料理を頑張りますみたいな、でまだ今年は魚をさばけてないんですけど、なんか先日肉じゃがを作ろうと思って、でも料理をしてる時ってすっごく無心になれるんですよ。でなんかもう無心で大きいじゃがいもをちょっと購入して、グー2個分ぐらい、グー2個分のじゃがいもを大量に購入して、で無心でじゃがいもをこうやってボーって剥いてたら、本当に6個ぐらい剥いちゃって、でそれグー2個分かける6個なんですよ。だからもう肉じゃがの、なんかもう肉じゃがじゃがじゃがじゃがじゃみたいな料理ができちゃって、なんか私やっぱ無心になるとダメだ、こんな風にじゃがいもを大量に剥いてしまって料理もできない人になっちゃったんだって勝手に思ってました。どうでもよすぎる。バカエピソード、そうだバカエピソードね。え、今のがバカエピソードで、肉じゃが、あとバカエピソードか、あでも思い出しましたわ、なんかバッグをちっちゃくするみたいな。でなんか今日めっちゃすごくないですか、しかも横幅見てください、薄っぺらい。いや本当に多分私ラジオの時はめっちゃ意識しちゃってます、正直。言っちゃったから、トラウマじゃないんですけど、ラジオで私は今年はバッグをちっちゃくするってもう公言したので、本当にショルダーバッグで来ようって思って、めっちゃ覚えて、今日覚えてたのでショルダーバッグで来たんですけど、でもちょっとやばい、あれも持ってきたかったわ、うわあれもだってなると、なんかショルダーバッグのくせに紙袋も追加されちゃうんですよ。で何のためのショルダーバッグなんだろうと思うんですけど、でもショルダーバッグで来てると気持ちが楽になるというか、やっぱリュック重いので、なんかもう背中からうわーって気分になるんですけど、ショルダーバッグにすると体が軽くなるんですよ。できる女性みたいですよね。ちょっとどうしよう、なんできないできないって。いやーだからやっぱ人間ってこうやろうって決めて意識したらできるんだなって思いました。なので皆さんも一緒に頑張りましょう。え、なんかちょっとあれ始めたいなって、でも勇気出ないなって思っても、俺はやるぞ、私はやるぞって言って本当にやるって思ってたらもう意識するんですよ。あれやるぞって言っちゃったな自分、うわーでもめんどくさいな、じゃあやるかみたいな。え、これちなみにお店で買ったんですけど、なんかすっごい渋ったんです、私お店で買うときに。そのショルダーバッグを買おうってそのラジオで公言してから、私あんまりちっちゃいバッグ持ってないから買おうって思って買いに行ったんですよ。でいやでもショルダーバッグだけどやっぱり街が欲しいって、 やっぱりちっちゃいけど町があるとやっぱ入れられるから、町のあるショルダーバッグ欲しいなって思ったら、こう結構色がタイプのバッグに出会っちゃったんですよ。でもどう考えてもめちゃくちゃ薄っぺらくて、もうだって町が親指第一関節ぐらいしかなくて、いやこれ入る、このバッグ必要あるっていうぐらい、いやいやいや、ちっちゃい方なんですよ。でお店の人に聞いたんですよ、え、こんな感じのショルダーバッグで街があるバッグありますかみたいな。まあでもそうなるとこれですねって言って、全然大きいんですよ。いやこれじゃないんだよなみたいな。え、でもなんで街が小さいんですかって聞いちゃったんですよ。なんか多分絶対嫌なお客さんと思われたかもしれないけど聞いたんですよ。でもなんかで街が少ない方がなんか伸びるからいい、なんか革だから伸びるからいいみたいな感じで結構納得しちゃって、その場では納得して購入して一応使ってるんですけど、結局覚えてない理由っていうことですかね。いやでも町基準で選ぶ人あんまりいないですか。え、じゃあ私だけなのかな。え、ちっちゃそれも小銭入れじゃないですか。小銭入れ、お洋服じゃないですか、それもお洋服ですよ。ポケット、胸ポケットレベル。いるんですか。じゃあじゃあちょっとこのラジオのリスナーさんで、小銭入れレベルで私は僕は外出ますって人いますか。うわー、 iPods と鍵だって、スマートフォンはポケットに入れて、しかも支払いはスマートフォン、うわー時代を感じる。 Apple Watch とか、うわーかっこいいですね。うわ、もうなんかデジタルを生きてますね。いやでも私がそうなる未来見えます、皆さん。全然違うわ、もう10倍ぐらいの大きさだわ。え、でもじゃあもし街中で私がショルダーバッグ、めちゃくちゃちっちゃいショルダーバッグで歩いてる姿見たら、メール送ってください。にぶちゃんちゃんと歩いてたよってメール送ってください。お願いします。いやそうなれるかな。はい、そしてもう一つちょっと個人的にめちゃくちゃ嬉しいことがありまして、なんと結構前にお仕事でジャンプフェスタ2022でドラゴンボールザブレイカイズというゲームをね、今年出るゲームを先行でプレイさせていただいたんですけど、もうドラゴンボールの公式のお仕事を自分がやらせていただけるって、もう夢の夢の夢みたいな感じで、もう超嬉しかったんですけど、なんとそのバンダイナムコエンターテインメントさんから大量にフィギュアをいただいちゃって、この写真以上にいただいちゃったんですよ、本当に。え、自宅です。で、ドラゴンボールの漫画の前に飾ったんですけど、なんか実はこれ、なんか40巻が2冊あって、なんで40巻が2冊あるのっていうことを結構レターとかで言われたんですけど、お母さんが2冊買っちゃってたみたいで、でもなんかそれも味かなみたいな感じで2冊飾ってるんですけど、アンバサダー、いや、もう勝手に、勝手にアンバサダー気取っちゃって、もう全然申し訳ないですけど、でもまあだってこのラジオでドラゴンボールの熱も語らせていただいたじゃないですか。だからかな、だからフィギュアいただけたのかな、もしかしたら。私本当に何でもかんでもドラゴンボールに例えちゃうんですよね、日常で。なんとかのシーンじゃんとか、これめっちゃなめくせみたいとか言っちゃうんですよね。特技、あ、じゃあ私ちょっと確かに特技にしよう。じゃあ今年の目標はドラゴンボールで例えられるようになります。ドラゴンボール芸人さんと、はー、夢の夢すぎます、それはもう。いやでも聞きたいですね、おっそらごくアイデンティティさんの、いやーちょっとね、呼ばせてお願いします。そんなこんなで本日のオープニングはこのぐらいにして、私のお気に入りの曲を紹介したいと思います。それでは聞いてください、あいみょんで双葉。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。ここからはこちらのコーナー、これって脈あり？脈なし？ちょっと拍手してくださって嬉しいです。だって私このコーナー、まあ、こちらはリスナーの皆さんからいただいたエピソードからこう脈あり脈なしをジャッジする恋愛相談のコーナーなんですけど、私何ですか、いいんですか、復活ってことですよね、もうこれは。私一回このコーナー、まあ、諸事情により諸事情というか、まあもう原因は私にあるんですけどね、一回出禁になっちゃったコーナーですよね。だけどびっくりしました、私今日の収録で一番楽しみなコーナーですよ。だから今回の私のこの脈あり脈なしコーナーによっては、もしかしたら再び できんじゃなくなるって、できん解除される可能性あるってことですよね。今回本気で頑張ります。もう前回みたいなことはありません。私は気合を入れてきました。それでは一人目の相談です、どうぞ。大阪府何気ない日常さんからいただきました。クイズです。好きなことよく LINE でやり取りをして、いろんな相談ごとに乗り励ましたり、二人で気晴らしにお出かけにも行きました。そんな時、こんなにいろいろ励ましたり一緒におったりとかしてくれるけど、なまってる、好きな人おらんの？と言われました。え？私はあなたが好きだからしてるんですよ、伝えました。さて、これは脈ありだったでしょうか、脈なしだったでしょうか。ズバリ脈ありです。あー、結果は、あー嬉しい正解は脈ありです。今度お花見に二人で出かけてきます。ついに私にも春が訪れました。やっぱり好きな人には押せるときに押した方がいいのかと思いました。
ちょっとこれ、いや、やっぱクイズ形式だとなんか、あ、よかった、私やっぱり普通に普通に恋愛相談に乗れるんだって、なんか私ってやっぱり大丈夫だって改めて思いました。まだ1通目だけど、なんかしかも私のキュンポイントなんですけど、好きな人おらんのっていう訛り、キュンってきました。しかもでも好きな人おらんのっていうのは気になってるから言うってことだから、ひー、あ、やばい、今日私恋愛相談に乗れてる。さあ、何気ない日常さん、お花見楽しんでてください。感想待ってます。東京都にお住まいの春から金髪さんからいただきました。ありがとうございます。高校2年生の冬、席が隣になったことがきっかけで話すようになった女の子がいました。まだ11月だったのに、僕はその子をクリスマスデートに誘い、結構早い段階で OK をもらいました。すごい。しかしクリスマスまではまだ1ヶ月以上あったので、その間も何度か2人で遊びました。2人で。そしてクリスマス前日、さて、脈ありだったでしょうか、脈なしだったでしょうか。私は脈ありだと思います。あー、めくります。あ、結構脈なしでした。ちょっと、なんで、なんで。クリスマス前日、やっぱり明日は行けないと言われてしまいました。え、友達に聞いたら蛙化現象だと言われました。え、蛙化現象って何ですか。ずっと好きだった男性が振り向いてくれた途端、相手を気持ち悪いと感じてしまうこと。そんな、蛙化現象って女子にはよくあることなのですか。その日はとってもショックを受けました。ひなくり2020のオンラインライブで元気をもらいました。ありがとうございました。切なすぎる。え、だってまず11月の段階でクリスマスデートに誘って OK をもらって、もだいぶ前に確約をもらいました。で、まだ時間があるから2人で遊びました。なのに前日。なんか私カエル好きじゃないですか。だからなんか悲しくなりました。いや、わかんないです、私は。え、皆さんあるんですか、蛙化現象って。ちょっと自分で例えてみると、例えば、わかった、やばい、今日めっちゃマグロ食べたい、もう中トロが食べたい食べたい食べたい、中トロ中トロ中トロ、いっぱい中トロ食べた、あ、もうちょ、一回中トロいいわみたいな感じなんですかね。
違う。
違うか。なんかそうなんですね、満足しちゃうってことなんですかね。本当に好きじゃないってことじゃないですか、それって。だって本当に好きだったら手に入っても満足っていうか、もうこれからも満足するんじゃないですかね。みんなは蛙化現象にならないように頑張りましょう。あ、でも逆に今は経験になりました。今私が実際にこの春から金髪さんになった気持ちになりました。埼玉県にお住まいのメンさんからいただきました。ありがとうございます。女性の方からのメッセージです。先日東京ドームで開催されたひなたん祭に参加しました。ライブの開演前に隣の席の男性に話しかけた際に、僕今日初めてこういうライブに来たんですが、ペンライトが売り切れてしまって買えなかったんですよと言われ、ジョイフルラブで確実に使うのでどうぞと 私の持っていたペンライトを1本貸してあげました。なんて温かいんだろう。なんかもう嬉しいですね。自分たちのライブでこんな温かいエピソードが。
そして喜んでいただき、終演後におかげさまでとっても楽しいライブになりましたとお礼を言われ、お互いにライブの感想を話して盛り上がりました。さてこの男性とは脈ありだったのでしょうか。
あの一個疑問に思ったんですけど、脈ありってどういう意味というか、恋愛ごめんなさいごめんなさいごめんなさい脈ありっていうのは恋愛的な意味ですよね。恋愛でラブってことですね。いきます、脈なし、お願いお願いお願いお願い、
やったー、脈なしだ正解は
早く行けって、そんな、いやついに私は成長したんですよ正解は脈なしです。終演後、
え、
あ、そういうこと。終演後連絡先を交換しましたが、私には彼氏がいます。お日様仲間ができて嬉しいですが、恋愛にはならんのだ。
あ、そういうパターンか。
ナンパ？ナンパだったのか。悲しいですねいやでも普通になんかペンライト忘れちゃったってなって貸してくれたんじゃないですか、メンさんが。めっちゃ温かいなって思いました。でも連絡先まで交換したんですね。でも彼氏がいらっしゃるんですね。どう思いますか。え、彼氏がいるけど連絡先交換ってどう思いますか。あ、いいんだ。まあ、でも友達だったらいいんですよね、きっと。え、でも私今ちょっと想像したんですけど、この、もしかしたら、このペンライト忘れちゃった人が、実は忘れていなくて、で、やばい、この人めっちゃ可愛いタイプ。どうしよう、どうやって話しかけようかなーと思って、ペンライトを貸してもらって、それで、ありがとうございました、みたいな感じで、ちょっと連絡先今度お詫びに彼とかどうですかみたいな感じになったのかな広がる妄想ありそうですよね。だからこの男性の方、このラジオ聞いてくださってないかな実は僕ですみたいな感じになったらめっちゃ面白いのに。いや面白いですね。すごいお日様恋愛トーク楽しいです。
続いて東京都にお住まいのゆうさんからいただきました。ありがとうございます。私がバイトしていた頃、仲良しグループで遊園地に行くことになったのですが、そのメンバーの中に私の好きな女性がいました。そしてみんなでお化け屋敷に入った途端、その女性から私の服の袖を掴まれました。
キャ
ードラマ風
その女性はチアリーディングで世界大会に出るほどの体育会系で、普段から明るい人なのですが、お化け屋敷では急におとなしくなり、私に頼ってきたのです。さて、ここで問題です。この恋、脈ありだったのでしょうか？脈なしだったのでしょうか？
ふんふんふんふんふん。これはですね、
脈なしです。
お！
答えは、脈なしでした！
やっぱり、私が思うんですけど、ちょっとこの文章の中から今、探偵気取りしちゃってます。今、多分コナン見てるから影響されてます。あの、仲良しグループでってことは大人数で言ってるわけなので、たまたま、多分ごちゃって入ったので、たまたま近くにいたんですよ、その人が。でも、怖い状況になったら、もう誰にでもこう、すがりたくなる状況ってありません？あ、もう無理で助けてってなると思うんですよ。だから、それだと思います。多分狙って、自分だったらもう狙って助けてとかっていうよりも、もう本気で、あ、終わる、お化け屋敷ってなっちゃうから、やるタイプ？でも実は、これメンバーの山口春代っていうメンバーと二人で遊園地に行ったんですよ。で、なんかジェットコースター式のお化け屋敷だったんですけど、あの、お互いやるタイプだったので、なんかお互い正面で、お互い抱き合って、一個もお化け屋敷見ないっていうことしちゃいました。まあ、そういうパターンもありますね。はい。いや、でも脈なしだったんだ、やっぱり。あ、その後、遊園地から数日後告白をしたのですが、あえなく撃沈！あ、そうだったんだ。ですが、その後、え？もう一度女性に二度目の告白をしました。では、二度目の告白は脈ありだったのでしょうか？脈なしだったのでしょうか？うおー！二度目？あ、皆さんどう思いますか？なんか、私今、頭めっちゃ回転させてるんですけど、私、脈なしって言いたいです。けど、なんかもしかしたら裏を書いて、やっぱ推しに弱くて、まあなんか押されたら、しかもなんか実はここに書いてないけど、やっぱりちょっと気になってたみたいな感じで、なんかこんなに私のことを思ってくれてるならって思って、 脈ありパターンあるかもしれない。
うわー、どうなんだろう。
じゃあその可能性にかけて脈あり。
あー、また脈なしだ。
楽しいですねクイズ。そっか、答えはまたも脈なしでした。
え、
しかもその時は男として見れられないという理由までいただきました。
あー、悲しすぎる。
あれから15年近く経ちましたが、だいぶ経ってるな。15年前の話今する？てか逆に15年前の話よく覚えてたなって感じですけどね。彼女は元気でやっているのでしょうか？え、待って、え、なんか長い長い長いなんか思い出の話を私はすごい読んだ気がするんだけど。15年かい。割と1年前ぐらい。でもまあバイトしてた頃だから、まあ、学生で今社会人の方かなみたいな。なんか割と15年ってめっちゃ前すぎて。まあでもなかなかに多分衝撃的なエピソードだったから覚えてたんですかね。いやー、脈なしか。続いて、埼玉県にお住まいのタキソンティーチャーさんからいただきました。ありがとうございます。
あー、なんかちょっとドキドキするような文から始まりますね。自分には高校時代クラスに好きな子がいました。
おー、少女漫画を読んでる気持ちです。ゴリゴリの一目惚れです。
はぁ。
しかし、自分は理系だったこともあり、男子が多く、好きという気持ちが、友人たちにバレたら、自分はいじられまくり、好きな人の名前で呼ばれる始末、そんな感じで気まずくなり、行動できず卒業しました。あ、バレちゃっていじられちゃったんだ。卒業後は好きな人の仲のいい友人から、なぜ行かなかった、伝えたらいけてたのに、と言われ後悔。月日は流れ、昨年の11月、クラスの友人数人との飲み会にて再会。約5年ぶりに連絡先を交換し、彼氏などがいないかと聞き、どこか後悔が残っていた私は、ご飯でもと思いお誘いをし、12月なら行けるとのことでした。
これって脈ありだったのでしょうか？脈なしなのでしょうか？
一回理由を言ってみていいですか？交換するまでは、もしかしたらあるかもしれないんですよ。その脈がなくても、まあ、まあ友達としてみたいな感じで連絡先交換はあるかもしれないけど、彼氏などがいないと聞きご飯をさせたってことは、今チャンスがある状況じゃないですか。で、まあ12月ならいけるよって感じですよね。でも自分だったら、まあ別に友達として一回ご飯行ってみようかなっていう気持ちもあるかもしれないけど、もしかしたら気になってるパターンの OK もあるから、ちょっとこれは大きくかけて、脈ありと見たいです。お願いします。答えは、あー、正解は脈なしでした。
そっか。
え、しかも結構切ない。12月の日にちを決めている途中、突如として既読する。もしかして昨年ではなく今年の12月だったんですかね。わらわら、そんな1年後ぐらい。やはり機会があるうちに行動すべきですよね。結果が出た方がどちらにせよ後悔は残らない気がしています。
お疲れ様でした。
いや、しかもなんか既読する、突如の既読するは切ないですね。なんかせめて返事欲しかったですね。
いやー、なんか切ないですね。
これめっちゃモヤモヤしますね。自分だったらめっちゃモヤモヤしますもん。なんかもうモヤモヤからイライラに変わりそうじゃないですか。大丈夫かな、タキソンティーチャーさん。きっとね。でも絶対にタキソンティーチャーさんにとって運命の人はきっと出会うと思いますよ、きっと。だって5年前の一目惚れだから、5年前の出会った人ですし、またきっと出会いますよ。元気出してください。それでは次、ラストになります。埼玉県にお住まいのとっととトンダローさんからいただきました。先日イベントスタッフの仕事をしていたら、隣にいた初見の女性警備員さんがめちゃくちゃ話しかけてくれました。これって脈ありですか？なんか今までめっちゃ長文のメールだったのに、このメールだけ3行なんですよ。もうこれちょっと何？とっとととんだろうさん、ぶっとととんだろうさんみたいな感じですよ。もうぶっ飛んでますよ。これは脈なしです。だって私もめっちゃ話しかけますよ。女性警備員さんにめっちゃ話しかけないけど、お疲れ様ですって言いますし、普通になんかお洋服屋さんの店員さんとかめっちゃ話します。
え？話しそう？
これあんまり言ったことないんですけど、私最近おしゃれになったって感づいてますよね。それって店員さんのおかげなんですよ。いや、それがなんかお洋服屋さんに行ってどうしてもおしゃれになりたくて本当にどうしてもおしゃれになりたくて、周りはモデルメンバーがいっぱいいるし、まあ、勉強になるんですけど、やっぱり日向坂うわダサーの子っていう印象にもなりたくないし、もう二十歳過ぎてるし、そろそろ私は変わりたいって思ってて、で、あるその好きなココディールっていうブランドを見つけて、で、そこでなんかただ単に可愛いから買うんじゃなくて、やっぱりプロの店員さんに、プロのスタイリストさん、もうファッションに詳しい方にこれは聞いた方がいいんだって思って、ある日この服に合うコーデって何ですかって聞いたら、めっちゃいっぱい教えてくれるんですよ。あ、そうですね、この服にはこちらのスカート回し、あ、でもこういう着回しもできるしみたいな感じで教えてくれて、超感動して、私知らなかったんですよ。で、あとは例えば家にこういうパンツがあるんですけど、これに合うと思いますかみたいな、色味がこれだったら合うかもしれないし、あ、でもこれはちょっとあれかなってちゃんと言ってくれるんですよ。いや、かもられてないです。でもちゃんと似合ってますねって言ってくれるんですけど、なんか私、違う、それは言わせてください。全部何でもかんでも似合ってます、あ、お似合いですって言われるのは、違う、言われるとなんかもう、ああ売ろうとしてるんだなって感じるんですけど、なんか例えば何着か試着した時に、でも私はこっちの方が好みですみたいな感じでちゃんと言ってくれるんですよ。また2部来たよって思われてんのかな。次どれを押すかみたいな感じか。でもめっちゃ優しいんですけどね。でも私、そんな姿をもし街中で見かけたとしても、温かい目で見てください皆さん。なんか、あ、ニブちゃんまたなんか服おしゃれに近づこうと頑張ってるなとか思ったとしても、あ、でも頑張ってるんだなって温かい目で見ていただきたいですね、もし見かけちゃったら。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
続いては余計な情報局のコーナーです。こちらのコーナーは皆さんからいただいた余計な知識や情報をご紹介していきます。あ、これいいな、夜景だけど使えそうだなと思った情報には私たちによるマルヨ認定をさせていただきます。
マルヨ。
そしてガチで余計な情報は知れた息となりますので、よろしくお願いします。私の独断と偏見でマルヨ認定を決めたいと思います。それでは一つ目の余計な情報です。山梨県にお住まいの静かな3番さんからいただきました。ありがとうございます。東京ドームの最寄り駅の一つとして東京メトロ丸の内線、南北線の後楽園駅がありますが、南北線は東京ドームの真下を通っているそうです。しかも線路はほぼ2塁から3塁までの真下を通っているそうです。これはマリオです。
マリオ。
ただ2塁と3塁がどこか分からなくて私たちのステージの後ろに大きく東京ドームってあって、で、私たちのちょうど真正面、その、はい、ライブ、お客さんの、
お客さん、
ファンの皆さん側を向いてる時の奥に大きく BSO のやつがあるってことは、私たちのステージがあるところがバッターボックスってことですか？ってことは、右に1塁、2塁、3塁。だから、私たちから見たら正面と左側を通ってる。東京ドームの下を電車が通ってるってことですよね。ちょっとすごい。日本ってすごいね、思いました。どうします、何かあって卵ビッグエッグコーみたいなことなんないのかな。いや、めっちゃすごいですね。続いて京都府にお住まいの命あってももんじゃ焼きさんからいただきました。この番組の準レギュラーでホームページが爆速で開くことで有名な阿部寛さんですが、ちょっと待ってください、まだ準レギュラーじゃないです。もうちょっと準レギュラーじゃないですというか、準レギュラーって言っちゃうのもおこがましいレベルかもしれないんですけれども、まあ、ホームページがね、爆速で開くということで、いっぱい登場していただいているんですが、実は変わった特技を持っておられます。それは身長を8センチ縮めることです。ちょっと待ってください。上体を後ろに下げ、膝を曲げることで身長を縮めているそうです。この特技は面白そうだから身につけたこととかではなく、身長がそれほど高くない主役の方で、安倍さんの方が身長が高くなることを嫌がる人がいたため、その方への配慮として身につけた特技だそうです。やっぱり一流の役者の方はすごいですね。これは、マルヨです。 丸よ。なんかちょっと小声で、なんか最初、いやもうこれ笑っちゃうなみたいな感じでこう言おうかなって思ったんですけど、なんか理由がすっごく素敵すぎて、やっぱり本当に内面から本当に素晴らしい、改めて感じられました。私日曜劇場とか見てるので、いやすごくないですか。だって私逆に身長なんか増やせる特技とか欲しいな。つま先立ち以外でもうさらに増えってこう身長を増やせる特技が欲しいなって思いました。続いてです。千葉県にお住まいのサラミナさんからいただきました。ありがとうございます。みほちゃん会のこのコーナーで話題になっている竹中直人さんのツイッターですが、現時点で名前を見てみたら山本梶本74歳というなかなか癖強な名前になってました。そしてプロフィール欄を見るとズ、ナマステ、山本梶本です。生肉食ってます。京浜急行おっぱま駅前でせんべい布団のお店かっこせんべいを営んでます。と、もうだいぶどこがなんだか分からなくなってます。だってめちゃくちゃ面白い。ちなみにフォロワーは現時点で9548人でした。1万までもうちょっとです。これってマリオなんですけど、
マリオ、
え、ご本人ってことですか。ひぃってことはですよ、竹中直人さんのお名前を入力しても出てこないということですよね。めちゃくちゃ面白いです。え、出てきたー、すごい。いや、めちゃくちゃ面白いんですけど、なんかもうご本人感がなくて、でもなんか知る人ぞ知る感、これやばいですね。しかも声張るっていうドラマで竹中さんと共演させていただいて、なんか私が初めて竹中さんと同じシーンになった時になんか緊張しちゃって、あるセリフがどうしても緊張しちゃってなんか調子が出なくて、そしたら竹中さんがすっごい笑わせてくださって、しかも今フォーカスが向いてるのは自分なので、竹中さんが映ってないカメラに私が向いて、カメラ向いてるの私だったので映ってない状況で、めっちゃ笑わせてくださって、めっちゃ笑っちゃったんですよ。あ、思い出した、笑うシーンでした。笑うシーンで笑えなくて、でも本気で笑えて、なんか本当にすごい優しい方だなーと思って、心温まるというか、一日中一緒の撮影だった時もずっと立ちっぱなしの撮影だったのに、なんかもう本当に明るくしてくださって全然辛くなかったです。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。二部あかりがお送りしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングとなりました。そうですね、脈あり脈なしの企画をやらせていただいたんですけど、今回からクイズ形式結構やりやすかったです。多分前の私とは違いますね。結構、あー私やっぱり皆さんと同じ感覚なんだって思いました。あと、いやいや、あと単純にクイズも楽しめたし、これからもクイズ形式脈あり脈なしコーナーできたら楽しいなって思いました。はい、それではメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。公式ツイッターアカウントはアットマーク余計アンダーバー TFM です。フォローがまだだよって方はよろしくお願いします。そして来週はスペシャルウィークです。みほはね、スペシャルウィークのことを SW と呼んでいるんですけれども、そう、スペシャルウィークということは、番組を聞いてくださった皆さんには例のあれが当たるかもしれません。皆さんぜひ聞いてください。さらにですね、大切なお知らせがあります。来週の余計な言葉での放送日の放送日自体が変わります。来週の放送は22日金曜日ではなく、1日早い21日木曜日の夜8時からの放送となりますので、皆さんぜひお聞きとかしなくよろしくお願いします。以上、リブあかりでした。来週もぜひ聞いてください。最後までありがとうございました。 ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。オーディー。